ダビデが彼により集まった災難に遭った人々、負い目のある人々、胸の重いの人々600名と共に、サウル王の刃を避けて、荒れ野と洞窟で野宿して回っている時の出来事です。マオン地方にナバルという人が暮らしていました。彼は羊3000頭とヤギ1000頭を飼っている大金持ちでした。当時はまだ王権が確立されていない時期なので、治安は非常に不安定でした。国内外の盗賊が不意に町を襲撃し、家畜を略奪していくことは日常茶飯事でした。ですから羊の毛を切るときに牧畜業をする人は、盗賊から自分の家畜を守ってくれた人々に羊毛の一部と食べ物を代価として支払ったりしていました。ダビデと共にした600名の人々はナバルの家畜が一匹も奪われないように守ってあげました。それでダビデは羊毛を切るときに10名の人々を送りました。それはナバルから相当な量の代価を期待しているという意味でもありました。ですがナバルの反応はとても予想外でした。ナバルはこのように言いました。ダビデとは何者だ、エッサイのことは何者だ、最近主人のもとを逃げ出す奴隷が多くなった。ナバルはダビデを蔑視しただけではなく、その主君であるサウル王を裏切った悪しき者と思っていました。もちろん羊毛や食べ物を配ってあげる考えは少しもありませんでした。その話を聞いたダビデは非常に憤慨し、共にいる600名のうち400名を連れてナバルに向かいました。一人の召使いがこの便りを聞いて、主人ナバルの妻であるアビガイルに伝えました。アビガイルは緊急でパンを200、ブドウ酒の皮袋2つ、料理された羊5匹、いった麦5セア、干しブドウ100房、干しイチジクの菓子200などをロバに積み、ダビデに向かいました。この程度なら600名が主食とデザートで一度の食事は十分に食べられる量でした。アビガイルはダビデに会い、夫をお許しくださいとこのように言いました。サムエル記上25章28、29節です。どうかしための失礼をお許しください。主は必ずあなたのために確固とした家を起こしてくださいます。あなたは主の戦いを戦われる方で、生涯悪いことがあなたを襲うことはございませんから。人が逆らって立ち、お命を狙って追いを迫ってきても、お命はあなたの神主によって命の袋に収められ、敵の命こそ主によって石投げ紐に仕掛けられ投げ飛ばされることでございましょう。アビガイルは夫の代わりに許しを求めながらも、夫の失礼をお許しくださいと言わないで、はしための失礼をお許しくださいと言いました。のみならず、神様がダビデ自身の生命を命の袋で収められたので、敵がいくら狙って追い迫ってきても探し出せず、むしろ神様が彼らの生命を投げ飛ばされるだろうと言いました。その後に家へ戻ってきたアビガイルは夫に一部始終を話しました。するとナバルの体は石のように硬くなりました。それから10日ほど後、神様がナバルを撃たれ、彼は死んでしまいました。その後、アビガイルはダビデの妻になりました。 アビガイルとナバルに対して聖書はこのように証言します。サムエル記上25章3節です。男の名はナバルで、妻の名はアビガイルと言った。妻は聡明で美しかったが、夫は頑固で行状が悪かった。彼はカレブ人であった。アビガイルは聡明で、ナバルは頑固だと言います。聡明だは聖書で主に神様の御心を分別する人を称する言葉であります。頑固だは神様の御言葉に従順ではなく、自分の過ちを悔い改めない首が固い人に適用する言葉です。ナバルが神様の御心や神様の御言葉と関係なく、自分勝手に生きる人生だったならば、アビガイルは神様の御心と神様の御言葉の前に自分を立たせる人生を生きていたのです。ナバルとアビガイル夫婦とは反対に、神様の御心と神様の御言葉の前で自分を立たせようとした夫と、そうではない妻もいます。ダビデとミカルが代表的です。ダビデはゴリアトを撃退してからサウル王の将軍になり、戦争に出ていくたびに余生を勝って勝ち続けました。またサウル王の娘であるミカルと結婚することで王の婿になりました。ですがダビデを支持する民の歓呼の声が大きくなるにつれて、ダビデへのサウル王の憎悪心も大きくなりました。ついにサウル王は部下たちをダビデの家へ送り、夜通し彼の家を囲んでから朝殺せという殺害命令を下しました。だがミカルはダビデを窓から吊るし下ろして逃走させて、ダビデの寝床には偶像を持ってきておきました。神様だけに真実に仕えようとしていたダビデの家庭に偶像があったというのことは本当にいぶかしいことです。ダビデとミカルが神様の前でどんな人生を生きていたのかを見せてくれる決定的な場面がサムエル記下6章にあります。キルヤとエアリムで20年、オベドエドムの家に3ヶ月間あった神様の約束の箱がいよいよダビデの町に入ってくることになりました。その模様がどれほど感動的だったためか、ダビデは麻で作ったエホドを着て力の限り踊りました。この姿を窓から見下ろしていたミカルは心の中で蔑みました。すべての行事が終わり、ダビデは自分の家族にも祝福を祈るために王宮へ戻ってきたとき、ミカルはダビデにこのように語りました。空っぽの男が裸になって跳ね踊るように、どうして王が軽々しく家臣たちの妻が見ている前で裸になって踊りますか。ここにダビデはこのように答えました。サムエル記下6章21-22節です。ダビデはミカルに言った。そうだ、お前の父やその家の誰でもなく、この私を選んで主の民イスラエルの指導者として立ててくださった主の御前で、その主の御前で私は踊ったのだ。私はもっと癒しめられ、自分の目にも低いものとなろう。しかしお前の言うはしたみたちからは敬われるであろう。ダビデは自分の服が脱げるほどに踊ったのは、ただ経を添えたり酔って踊ったのではなく、神様の前でしたことと言います。 ただの牧道に過ぎなかった自分を、王の席に座らせてくださった神様に対する感謝と、神様の御言葉を大切に思う彼の心がダビデに静かに入れずにしたのです。ダビデが神様を意識し、神様の御言葉を大切に思う人生を生きていた反面、ミカルは人々の目を意識し、自分の判断をさらに重要に思う人生を生きていたのです。聖書にはナバルとアビガイル夫婦や、ダビデとミカル夫婦のように、夫婦の中で一人でも神様を尊重し、神様を意識しながら生きている人がいると思えば、初めから夫婦が共に神様を軽々しく思い、自分自身の欲望に従って生きながら、人々の目だけを意識しながら生きていた人もいました。旧約の人物では、アハブ王とイゼベル王妃夫婦が代表的です。新約の人物では、アナニアとサフィラ夫婦が代表的です。アハブとイゼベル夫婦は、旧約のどの夫婦よりも、神様を軽々しく思う人生を生きました。彼らが象牙の宮殿で最高の食べ物を食べていたとしても、先週イ・ジェチェル牧師先生のメッセージを通して聞いたヨラムとヘロデ・アグリッパ一世のように、彼らの最後は本当に悲惨でした。アハブ王は戦場へ出ていくと、一人の兵士が何気なく放った矢に当たって命を落としてしまいました。後にアハブ王が乗っていた血のたまった馬車をサマリアにある池で洗いましたが、犬がその血を舐めました。イゼベル王妃の死は一層凄惨です。彼女は窓の外へ投げ出されて最後を迎えましたが、犬が彼女の遺体を食らい、血をなめて彼女の遺体の中で残ったものといえば、頭蓋骨と両手と両足が全てでした。神様を意識せずに生きていたアナニアとサフィラ夫婦も同様です。彼らは神様より人々の目をより意識し、主人として神様を頭上に置かず、財物を置き、同じ日に死んで葬式の主人公になりました。今日の本文はナバル・アビガイル夫婦やダビデ・ミカエル夫婦のようではなく、またアハブ・イゼベル夫婦とも全く違う、いつも神様を意識しながら神様の前で生きることに労苦した夫婦を紹介しています。彼らがまさにザカリアとエリザベトでした。当時祭司長の数は1万8000名から2万名ぐらいでした。パレスチナの人口は約50万名だったといいます。ですから人口に比べて祭司長の数がとても多かったのです。それほどとてもありふれた祭司長の中で一人がアビヤ組のザカリアでした。彼の妻エリザベトもアロンの子孫でしたが、それは世間的に特別なことを見せてくれるものではないと考えられます。今日の言葉で表現すれば、ザカリアとエリサベトは敬虔な母体信仰の家庭と育って夫婦になったという意味です。ザカリア・エリサベト夫婦が生きていた時はヘロデ大王が統治していた時代でした。前回細かく申し上げましたように、彼はどれほど自己中心的で残酷だったとか申し上げました。 自分の王座を狙うものと感じると、それが家臣であれ親戚であれすぐさま排除しました。ひどいことに妻も子供も例外ではありませんでした。ヘロデ大王がどれほど自分の王座に執着したのかは、聖書にもとてもはっきりした絵で描かれています。東方から来た占星術の学者たちがエルサレムに行って、ユダヤ人の王としてお生まれになったお方を拝みに来たというと、ヘロデ王は非常に慌てました。ですが彼は慌てないふりをしながら、占星術の学者たちに王として生まれた幼子を見つけたら自分にも知らせて拝ませてほしいと言いました。しかし彼らは夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていきました。後に占星術学者たちに騙されたことを知ることになったヘロデ大王は、大いに借りながらベツレヘムで生まれた2歳以下の男の子を殺せという命令を下しました。その時ヘロデ大王は70歳で、自分の死までわずか1年も残してない時点でした。自分が働いただけの正当な代価が返ってこない時、それが1、2度ではなく毎回そうであった時、自分が努力したことに比べて納得できない代価しか得られなくなった時には、誠実に生きていこうとすることは本当に難しいことです。特に日本帝国の植民地のように多くのものを搾取される時には、正しい人生を生きることより他人の目を見ながら見せかけの人生を生きやすいものです。よくとても善良に生きていく人のことを法がなくても生きる人と言います。ところが実際に法がなかったとしたら、そのような人々はいつもひどい目に遭って生きることになるでしょう。それでそんな人々のためには法が必ずあって、法が彼らを守ってあげねばなりません。人々が生きていく社会で最も重要なものの中の一つは法です。法が全ての人に公平に適用されなければならない理由は、それが人々を公平に愛することであるからです。法が公平に適用されないという考えの時、過去には自動車の接触事故が起きると、お互いまず大声を出し腹を立てる場合が多かったです。そうすれば万一自分が多くの間違いを犯していたとしても、あまり間違っていなかったような感じになり、有利な判決を受ける場合が多かったからでした。しかしこの頃は大声出す必要がありません。ブラックボックスがあるからです。ブラックボックスの画面はそのいかなる言葉より強力な方です。昨年の夏、夜遅く、私が住んでいる家から近いところの狭い小道で接触事故が起こったことがありました。私が前方から来る車が簡単に通過できるように駐車している車の間に斜めに車を止めましたが、相手側の車の側面が私の車の後ろのバンパーを引っかきました。相手の運転の未熟さで起こったことでしたので、私は早く解決しようと思い、私の車は私が修理するから、あなたの車、ドイツ製のセダンでしたが、はあなたが修理してくださいと言いましたところ、相手は私が間違っていたと言い張りました。結局警察が来ました。その日は私が青年部の修練会をに行ってくる金曜日の夜で、すでに0時を越したために、私の頭の中には手術の説教を準備する考えしかありませんでした。手術説教の準備に対する焦りよりも、もっと気にかかっていたのは、もし警察が私に何をしているお方ですかと 尋ねないかがより一層心配でした。幸いにも相手の車はもちろん私の車にもブラックボックスがあって、相手方が 100% 過失だったと知らせを受けました。万一ブラックボックスがなく相手が最後まで私の過失だと言い張ったならばと考えただけでめまいがしました。イスラエルの民は私たちより2倍も長い期間バビロンで捕虜生活をしました。それによって本来使っていたヘブライ語も失ってしまうほどでした。のみならず、ザカリア、エリサベト、祭司長の夫婦が生きていた時はギリシャとローマの引き続く圧政とヘロデ大王の逆政で挫折感と絶望感に深く覆われた時代でした。そのような時代に正しい信仰を持って生きることは容易なことではありませんでした。当時は私たちの日本帝国の植民地のような時代でした。しかしザカリアとエリサベト夫婦がどうしたかは今日の本文6節がこのように証言します。二人とも神の前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、非の打ちどころがなかった。ザカリアとエリサベトが正しい人で、非の打ちどころがなく行動したといいます。この意味はザカリアとエリサベトからが自らの正しい人生だけでも十分に救われ、イエス・キリストの十字架の代わりの贖罪の死と復活が必要がないという意味では決してありません。すべての人間が罪人であり、イエス・キリストを通さずして神様の子供になる道もなく、神様に進み出ることもできないというのは、私たちを創造なされた神様の宣言です。ローマの信徒への手紙3章10節から12節がこのように証言します。次のように書いてある通りです。正しい者はいない、一人もいない、悟る者もなく、神を探し求める者もいない、皆迷い、誰も彼も役に立たない者となった。善を行う者はいない、ただの一人もいない。またローマの信徒への手紙3章23、24節がこのように証言します。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。この御言葉から例外である人は誰もいません。今この世の中にいるすべての人々の善良な行いと、今までこの世の中で生きてきた人々の善良な行いを全部集めて一人に与えたとしても、その人は義人にはなれません。自分の能力で神様の栄光にも至れません。それで私たちは皆救世主であるイエス・キリストが必要な存在です。それにもかかわらず、ザカリアとエリサベト夫婦を義のあるというのは、救われた彼らが神様の前で自分たちの人生を正しく立たせようとしたことを神様が認めてくださったという意味です。神様がノアに向けてこのように評価なさいました。創世記6章9節がこのように証言します。これはノアの物語である。その世代の中でノアは神に従う無垢な人であった。ノアは神と共に歩んだ。ノアは義人であるだけではなく、その時代に完全な人だったといいます。ノアがそれほど神様の前で自分を正しく立たせようとしたという意味です。ノアが生きていた時代がどうであったのか、創世記6章5節から8節はこのように証言します。主は地上に人の悪が増し、常に悪いことばかりを心に思いはかっているのをご覧になって、地上に人を作ったことを後悔し、心を痛められた。主は言われた。私は人を創造したが、これを地上から脱ぎ去ろう。人だけではなく、家畜も這うものも空の鳥も、私はこれらを作ったことを後悔する。しかしノアは主の好意を得た。 ノアの時代に生きていた人々は、神様が彼らを創造なされたことにため息をつき、後悔なされるほどに従順ではありませんでした。これは神様の苛立ちを表現する言葉です。あたかも子供がアマガエルでもありませんが、両親の言葉なら何でも拒否する時に、本当にまああれを誰が産んだんだろうか、私があれを産みながら嬉しくてわかめ汁を食べたと言うんだろうか、ということと似ています。その時に子供は、それじゃああなたが産まなかったら誰が産んだんでしょう、誰が産んでと頼んだでしょうか、と反発するのがノア時代の人々の生き方でした。ところがただ一人ノアは違いました。それで神様はそんなノアにこのようにおっしゃいました。創世記7章1節です。主はノアに言われた。さあ、あなたとあなたの家族は皆箱舟に入りなさい。この世代の中であなただけは私に従う人だと私は認めている。神様はノアに箱舟を作らせ、彼は洪水以降最初の人間になりました。アブラハムは、おい、ロトが住んでいたソドムを救い出してくださいと神様にこのように祈りを捧げました。創世記18章24節です。あの町に正しい者が50人いるとしても、それでも滅ぼし、その50人の正しい者のために町をお救い、お許しにはならないのですか。アブラハムは神様の前で正しく生きようとする人々を見てから、ソドムを許してくださるように祈りを捧げたのです。神様に対して、神様にふさわしく使いながら真実に生きることを望んだ義人と、神様を軽々しく思い欲望に従って生きる罪人に関する表現は、詩篇、箴言、コヘレテの言葉のような詩歌書に非常によく登場します。詩篇1編6節はこのように証言します。神に従う人の道を主は知っていてくださる。神に逆らう者の道は滅びに至る。世の中を暗闇がいくら濃く覆っていても、世俗的な価値観の波がいくら溢れていても、神様の御言葉が永遠の御言葉にならず歪められても、神様は今日も自分を神様の前で正しく立たせるためにロークしている人々を通して、神様の御心を神秘的にも深く繰り広げていっていらっしゃいます。神様の前で自分を正しく立たせるためにロークするその人は、ヨセフやダニエル、ダビデのように高い官職にいる人でもありえますし、パウロやアポロのように学問をたくさんした人でもありえます。またペトロをはじめとして他の使徒たちのようにたくさん学べなかった人でもありえます。自分自身を神様の前に立たせることには、自分の地位、学問、年、性別、才能のようなものは何も問題にはなりません。聖書には2000名を超える人々が登場するといいます。その中でザカリアとエリサベトのように夫婦が共に神様の前で生きていた人々はそれほど多くいません。先週、イージェチョル牧師先生の御言葉を通して聞いたアキラとプリスキラ夫婦は非常に良いサンプルのような人物たちです。彼らは当時有望な業種だったテント製造業を通して自分たちの立身出世を夢見ずに、 自分たちの人生を神様の前に立たせ、主の道具として福音の通路として一生涯を生きました。神様はそのような彼らを神様の永遠の作品にならせてくださいました。私たち各自がまず神様の御前で生き、自分の配偶者が神の御前で義を持って生きる日が早く来ることを指折り数えて待ってみます。自分の子供夫婦が、自分の孫と孫娘の夫婦が神様から義であると認められる人生を生きることに、私たちがまず両手を合わせてお祈りいたしましょう。青年たちは自分の両親が神様の前で義人になることを、将来は自分と自分の配偶者となる人が神様の前で正しく生きることを望みましょう。その時にエジプトの地に災難により暗闇が満ちている時に、イスラエルの子孫が居住する場所には光があったように、この時代がいくらユダヤをヘロデの時のように暗いと言っても、私たちがいる場所から主の光が照らされ始めるでしょうし、その光はこの時代の暗闇を晴らして再び来られる主の道を照らす街灯になることでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、ナバルは富豪だったとしても欲望と快楽に溺れ、ミカルは王女と生まれ王妃になったといっても、神様の視線を意識するより人々の目を意識し、アハブとイゼベルは王と王妃だったといっても、神様が憤怒することばかりしながら生きました。ですから彼らの人生はすべて世の中では華やかに見えたとしても、神様の目には愚か、この得ないものでした。聖書には本当に多くの人々が登場し、神様の人々も多いですが、夫婦が共に神の御前で生きていた人々は本当にごく少ししかいません。私自身が神様の前で生きさせてください。私の配偶者が自分をいつも神様の前で立つようにしてください。私たちの子供の夫婦が、私たちの孫の夫婦が、私たちの両親が、私たちの兄弟姉妹の夫婦が、将来の自分の配偶者が神様が認めてくださる人生を生きさせてください。そうして私たちの教会と家庭、職場、学校など、私たちの人生の現場が神様を認め、神様に認められる神の御前にならせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。